藤弘のベース&ミュージックラボ。京都、大阪、滋賀など関西を中心に活動しているベーシスト、隣の人間国宝認定のベース教師主催、津田藤弘がベース歴28年の経験から、ベースがかっこいいジャズ&ソウル、ファンク系音楽をご紹介します。加えてゲスト登場会では、関西で活躍しているミュージシャン、音楽関係者の皆さんもゲストに迎えて楽しくトークを繰り広げます。ベースがクールな音楽を楽しむ30分、ぜひお楽しみください。この番組は株式会社腕時計の米田屋の協力でお送りいたします。こんにちは、てかこんばんはですね、津田藤弘でございます。本日は第7回目としまして、京都関西を中心に活動しているジャズユニット鴨川ハルモニカさんの加藤ミケルさん、雄平さんに来ていただきました。
こんばんは。
こんばんは。
鴨川ハルモニカです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、これちょっと YouTube 同時配信ですけども、ね、
はい、
もうね、いつも綺麗なね加藤ミケルさんで、今日もなんかね、素敵な洋服をね着ていただきまして、
服着てきてよかったです。カメラに映るというのをね、そう知らなかったから。
あ、どうもすみません
、はい、危うく
油断して ね映らへんし大丈夫やろと、
同時配信でどうすみましたなんかね、それで、ゆうへいさんもね、なんかベースリーガルの中ね、
はい、良かったです本当に来てきてい
や、なんかね、そうかなと思ってますけども、というね、今日は京都を代表するね、ジャズユニットの方に
代表しちゃいましたね。
いや、もうこれ結構大事ですからね。で、まあ、今回ね、鴨川ハルモニカさんをね、はい、なぜお呼びしたかというと、ますとですね、津田が加入している、このね、バックミュージックでも流れております、
かっこいい。
ツイッター東方部が過去出演した、京都のイベント、クラジャズ、そしてね、三条通りでほっこりして三好など、ね、京都の音楽イベントのオーガナイザーも担当されているんですよ ね、
ありがとうございます、いや本当にご出演いただいて、
ありがとうございます。
いや本来はゲストとしてお呼びしなければいけないのに、クラジャズには一般公募されてびっくりするっていう、えって
エントリーしてるってい
や、もうなんかね、そういう、いや、いいイベントでね、出させていただきまして、ありがとうございます。で、まあ、されていまして、あとね、京都の音楽文化の活性化にね、こうやってね、尽力されているっていう形ですごいなと思っておりますが、まあ、その後ね、はい、いろいろ深い話が聞けるのではっていう形で、今回ゲスト出演いただきました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとね、お聞きしたいんですけども、
はい、
鴨川ハルモニカさん、これ、結成のきっかけ、なんかお二人の出会いとかそういうものがいろいろあれば、なんか教えていただきたいなと思うんですけども、
結成は2016年ですね。で、
河原
です。それこそ鴨川の、
はい、
出町柳のあたりの
下鴨デルタですね。
あ、デルタ地域ね、
あります、あります。ところでセッションしてるところに、ゆうへいさんがセッションしているところに、
お花見セッションをしてですね、はい、鍵盤ハーモニカを吹きながら河原を走り回っていたところにミケルが
迷い込んだっていう感じで、はい、それが出会いです。
それはたまたまそこにいたわけではなくて、なんか行くよみたいな感じで、なんか知り合いの知り合いみたいな感じ
で、なんかやってるよとは聞いてたんですけど、思ってたイベントではなく、
大学の新刊だと思ってきたら河原のフリーのセッションだった
なんか間違えて行ってしまって、でも楽しそうやし入れてもらおうって。
いや、それで、
それがきっかけで、
その時もゆうへいさんは鍵盤ハーモニカをやられてて、
はい、
やっていて、それでミケルさんもあれで鍵盤も持ってたわけ
ですね。その時は持ってなかったんですけど、
その場にあったピアノを弾いたりしてましたね。
はい、
ちょっと弾いてみるって
スペインなんかやったりとか。
すごいすごいすごい、
あで行けんじゃんってな
って、あそこでなんまたチックコリアのスペインってまたなかなかかっこいい曲をそこでやってたわけですね。いやそこで意気投合して一緒にちょっと、
はい、そうですね、で初めてライブしたのは2017年なんですけど、は
い、えそんなに
あれじゃないですかね。
そうですかね。
そう鴨川ハルモニカとしてやったのは、はいはい、多分2017年からで、うんうんうん、で最初のライブがなぜか尾道。
尾道ですか。
尾道の古本屋さんで。
古本屋さんの中で。
いやすごいですね。これまだ京都じゃなくて広島の尾道。
そうなんです。あそう結構こうライブハウスみたいなところでもやるんですけど、
はい、
例えばクラブみたいなところとか、あとそれこそ河原やったりビール屋さんとか
カフェでやるとか
カフェとか、うん、パブみたいなとことか、うん、で酒蔵とかでライブをすることが多くて、
そうできるだけ日常の中で音を出したいなっていうふうに思ってて、もちろんあの高い立派なステージも好きなんですけれども、はい、できるだけみんなと同じ目線で音楽をしたいなと思ってて、
はい、あれですね、その鍵盤ハーモニカとピアノかなりねフットワーク軽くいけるっていうのはね、
そうですね、デュオの魅力というか、ね、その身軽にどこでも行けるぜというので、
はい、ちょっと持ってきてらっしゃいますね。
持ってきてます、
はい、もし何やったらちょっとワンフレーズとかちょっと吹いていい。お素晴らしい、この楽器、鍵盤ハーモニカ、これは鈴木楽器のやつ
ですよね。そうです、メロディオンっていう名前で、
はい、ね、すごい、それもプロ仕様のいいやつじゃないですかね。
いいやつです。
これね、YouTube でも配信されてますので、もしよかったら見てみてください。ね、それでいろいろ、それで鍵盤ハーモニカとボーカルね。
そうです、
ね、
はい。
それでね、もうすごくね素敵なボーカルがいろいろねいろいろやってまして、ね、音源でもねいろいろ聞かせていただいてますけども、というわけでそろそろこのね鴨川ハルモニカさんの、楽曲をちょっと流してみたいなと思いますけども、曲は「寝ない子には耳元でサンバよ」っていうのがありますが、これはどういった曲でございましょうか。はい、
これは、鴨川ハルモニカフィーチャリング富士屋マウンテンっていうことで一緒にレコーディングした曲なんですけど、ゆうへいさんがね、
はい、
加入していた、
そうやっていた富士屋マウンテンというインストのバンドがありましてですね、それと歌も入った鴨川ハルモニカのコラボで収録しました曲でございます。
はい、これはあれですね、やっぱりタイトル通りちょっとサンバっぽい曲。
そうですね、サンバチックな、ね楽しい曲です。
マツケンサンバを目指したんだよね。
そうなんですよね。みんなにとってのこのみんなが楽しくなれる曲が、
音楽的なサンバ以上にこうハートがサンバであることが大事であると。
そういうことです。
あ、なるほど。いや結構ねそのフルートも入ったりとかね、なんかもう、これあれですね、ミケルさんが作詞された
で。あ、そうです、はい、
なっておりまして、ね、もう早速ちょっと流してみましょうか、ね、ちょっと聞いてみたいなと思いますけども、では曲の方を流してみたいなと思います。鴨川ハルモニカで寝ない子には耳元でサンバよをどうぞ。
背中なら深く
高級腕時計販売買取の米田屋。
大正9年より創業100年余りの歴史を誇ります大阪の米田屋は、もともとが質屋として出発しました。その後4代目の私米田清隆が腕時計が大好きで、それが高じまして、今ではロレックスやパテック等のアンティークや高級時計をメインにお取り扱いしております。私自身腕時計が大好きですので、専門店ならではの高額査定と、私自身が直接鑑定いたしますので、スピード感の方もメリットとしてお客様にとって期待していただけるものと思っております。このラジオを聞いたとお伝えくだされば、より高額査定の方頑張らせていただきますので、まずはウェブサイトよりご連絡くださいませ。よろしくお願いいたします。
津田藤弘のベース&ミュージックラボ、本日は第7回目、京都関西を中心に活動しているジャズユニット鴨川ハルモニカの加藤ミケルさん、雄平さんに来ていただいております。
お邪魔しております。
で引き続きよろしくお願いします。先ほどね曲の方、流させていただきました、寝ない子には耳元でサンバよ。こちら先ほど言われてた通りあれですね、マツケンサンバ風じゃないですけどなんか、ね、最後合唱があったり楽しい曲ですね。
令和のマツケンサンバ
みんなで歌って踊って
それはねいやなんか素敵な歌とあとねあのフルートソロがあったりとかね、なかなかねそうなんか 先になんかマツケンサンバって言われてちょっとなんかねああなんか共通項を見出してしまうと自分がいたりしたんですけどもはい、なんかエピソードとかあります、そのなんか、録音した
そうですね、YouTube でミュージックビデオも上げてるんですけども、はい、ミュージックビデオというかそのレコーディングの様子を、はい、その撮影配信ライブを兼ねてやったんですけど、
でも河原で別撮りで踊ったりもしてますよ。
あ、そうなんですよ、ミュージックビデオ部分とレコーディングの様子とっていう風に、はい、ぜひ見ていただきたいんですけど、はい、でそれこそ本当にレコーディングも一発でみんなでせーので歌って、
そう歌って踊って
踊って録音したという思い出です。
ということで、まあ、そのミュージックビデオはあれですね、鴨川ハルモニカさんの YouTube チャンネル、
そうです
よね、そうでございます、
ね、はい、で見れますんでそちらの方もぜひ、ね、ご覧くださいませっていう形で、ね、ぜひともチャンネル登録をっていう形で
ございます。ありがとうございます。
お願いします。お願いします。はい、ではですね、そのね鴨川ハルモニカさんね、一応活動としてはですね、はい、その自身の中のライブとかですね、そういったイベント活動ね、もちろんそうなんですけども、それとの地盤となるようなそのね京都のね地域の音楽イベントのオーガナイズもいろいろやってるっていう形で、はい、でつい先日はそうですね、11月は三条通りで遊んでみよし、ね、
はい、
これもやられてたっていうやつですね。
そうですね、10月の下旬でしたかね。
10月の下旬ですね、はい、確かね、ちょうどこのラジオカフェの前の三条通りを歩行者天国にするっていうやつでイベントでやられていて、ね、すごく夜の通りがね、なんかすごく
いい、はい、三条通りで遊んでみよしというイベントで、その中でほっこりしてみよしという、
はい、
ミュージック&フードドリンクのコーナーを路上に作りましてですね、
はい、
そこでツイッター東方部さんにも、
そうですね、はい、
とてもとてもかっこいい演奏をしていただいたと。
ありがとうございます。その辺のね、下準備とか段取りとかいろいろね、やっていただきまして、そしてまたね、お二人もいろいろ演奏をやっていただいてという形で、すごくね雰囲気よくやらせていただきましたっていう、また来年、また今年もあるかもみたいな感じ
かもっていうところですね、予定は決まってないようなんですけれども、はい、やっぱりこのストリートにそういう音楽であるとか色味のものを根付かせていきたいっていうようなことなので、はい、これからも楽しいイベントができるといいなと思っております。
はい、
続けていきたいです ね、
いやこの辺がね、なんかもうね、その下準備がなかなか大変なのはやっぱり素晴らしいなと思っておりますけど、
ね、私は音響、当日の音響をお手伝いするぐらいなんですけど、
普段からねそうやって音楽が なっているような通りになればいいなと思いますね。こうドンとイベントっていう風にやるのもいいですけれども、気軽に日常の中にあるといいなと思っております。
はい、またまたあの次回開催があれば楽しみにしております、はい、っていう形になっておりまして、それでこれがまあ秋のイベントだったんですけど、春のイベントちょうどねこれ、リークラジャズっていうんですか、これどういう、
はい、リークラジャズですね。
リークラジャズ、はい、ちょうどこの、あのラジオ放送のが3月4日なんですけども、はい、この2日前に
惜しかったですね。
惜しかったですね。
3月2日に、うん、クラジャズが
リスナーの皆さんがああよかった、いやあんなことがあるとはってなってるかっていうのがね、
すごく楽しかったですね。
大盛り上がりでしたね。
そうそうそうそうそうそうそう。というなっておりましたけども、D クラジャズ、これなんか。ね、これも、はい、メインのオーガナイズ、ね、されているという形なんですけども、はい、これはどういったイベントなんでございましょうか。はい、
私が、はい、副代表をやっているイベントになるんですけれども、クラジャズフェスティバルといって伏見で日本酒とジャズを同時に楽しんでしまおうという非常に欲張りなイベントでございます。2014年からやっておりましてですね、これまで11回のメインのお祭りをやってきたんですけれども、はい、COVID-19 の流行がありましてですね、その間中断しておりましてですね、そろそろやりたいなというような思いを込めましてリという形で、まあ、なかなか前のようにドーンと復活というわけにはすぐにはいかないんですけれども、ちょっとでもできることからやっていこうということで今回イベントを企画しております。
はい、ちょうどね前のクラジャズはもうそれこそね、はい、酒蔵のいろんなところでね、中でやるっていうようなイベントで すごく盛り上がってましたね。
はい、やっぱりね、こう日本酒が入るとですね、はい、心もお財布も緩むということで、
なんかねなんか酒がどんどん売れていくまた、ね、そういう形で
出演者も飲める方は飲んでくださいと、
ね、なってましたね。ちょっとね、新しい新酒が飲めるイベント
でしたね。あ、そうですね。蔵開きと同時にさせてもらっていますので。
そうでしたね。それでまた今回のリークラジャズは、酒蔵ではなくて、今回は駐車場の、伏見港公園の特設会
場に、ね、そうですね。
はい。
酒フェスというイベントがですね、はい、新しく今回初めて実施されるんですけれども、そのメイン会場伏見港公園にたくさんの酒蔵がお酒を出されてですね、はい、そこでお酒をみんなで飲む、はい、そこにクラジャズの音楽が2つのバンドのステージを予定しておりますので、でその他にですねレミューズカフェという伏見の納屋町商店街の中のお店ですね、
はい、ちょうどあれですね、中小島の駅を北にずっとまっすぐ行った
そこら辺
の
ところ
に、ね、あるね、
伏見桃山の駅とのちょうど中間地点ぐらいかなと思います。
そちらの方での、まあにまあ、実質2会場開催みたいな感じなんですかね。
そうですね、はい、まあ、プラスで、はい、蔵開きをその日いくつかの酒蔵がされているので、はい、そこに流しで演奏に行く予定を、
はいはい、あ
今日の時点ではしてるんですけれども、さて3月4日にどうなったことか
まあ今回ねゲスト決まったのがねなんかこのあれだった、だいぶ前だったんですね。
皆さんがね、うん、ああ楽しかったと思ってくださってれば
いやすごく楽しかったと思ってはい、
3日酔いかもしれないですね。
ほら飲みすぎたんですね
いやいやいや、それで酒フェス、これ、まあ、伏見の酒造組合さんの会話で、これで、あれですよね、地域情報誌 のリーフさんもね、
そうですね、運営に携わられていて、
ま、
本当に地域のイベントという形ですね。ですね、
いやまたね、これまた伏見の、ね、イベントで、まあね、せっかくなんで、まあね、関西のね、まあ、京都以外のね、
はい、
関西とか、またせっかくなんでね、全国海外の方も来ていただいて、非常にありがたいですよね。はい、これはもともとなんか、どういった、流れで開催しようとかいう感じがあったわけだったりしますか？
クラジャズフェスティバル自体は、ね、はい、伏見区の地域活動として生まれたんですよ。
はい、
で、まあ、単純なところでこう 伏見の日本酒って最高ですよね。
そうですよね、はい、
でジャズって最高ですよね。
ですね、はい、
ということはそれをこう掛け合わせるとも
っとす
もっと、ま、
え最高マックス
あのフォルティッティッティッティッティッシモみたいな形にね、
カツカレーみたいな形
はい。それでまた音楽はこれあれなんですね、もうね、行ったらそのままでなんかずっと聴けるっていうやつで、特に会場費もいらないっていう形になる
ん
ですね。
そうです、
ええ、
もう来て飲んで生きてください。
はい、
そして、うん、まあ良ければお心づけをと。
そうですね、ええ、あのお酒も飲んでね、お心づけもいただいてっていうような感じでなっておりますけども、っていう形でね、あのリ・クラジャズ、
はい、
この放送の後は、ね、無事大成功にして終わってやるの
かなそうなんです、あこれでリが取れたぞ
ね、ね、またね、あの元のねクラジャズな感じに、ね、はい、戻れたらいいかなと思いますけども、はい、というわけでなっておりますが、もうそろそろね、あの終盤に差し掛かってきたところでございまして、あの鴨川ハルモニカさんの、
はい、
今後の活動など、ご紹介いただければありがたいなと思っておりますけども、
はいはい、
近いものでライブのお知らせをしたいと思います。
ライブインフォメーション、
はい、3月14日
木曜日
にザック山荘、北白川のザック山荘というところでライブイベントがございます。
はい、はい、老舗のジャズカフェのザックバランというのが岡崎にあるんですけれども、はい、そこの兄弟店のようなもので、キャッチフレーズが街から5分の非日常ということで、市街地から5分だけ山中越えの山の中に入ったところにある、まさに山荘で。
あ、そうなんですね。北白川、そうですか、永山電車の辺なんです
か。そうですね、永山電車から見てまだ東の方なんですけれども、
まだ東ですね、
はい、うん、
そちらで、
3月14日木曜日の6時会場、7時開演。
はい、そのザックバランからもサックスとピアノの素敵なデュオが共演ということで、デュオかけるデュオのイベントとなっております。本当にくつろいだお店ですので、はい、ぜひぜひお越しいただけたらと思います。
はい、
あ、どうもありがとうございます。またね、そのね、あの北白川のイベントに加えて、あとゆうへいさんもね、
はい、
あれですね、ジャズのねセッションホストもいろいろ、
はい、ジャズセッションを
ね、
はい、あの毎月第2金曜日ですね、おおむね第2金曜日の夜にですね、伏見稲荷のアンソニアカフェというところでセッションホストをしております。
はい、そこでね、ちょいちょいあのそのミケルさんも遊びに来たりとか、
ね、あ、そうです、
そうです、そうですね、はい、いろいろ会えるかなと思っておりますので、ね、そちらの方もね、あのいいジャズの音楽が聴けると思いますので、
はい、楽器を持って、歌を持って、あるいは手ぶらで、
あ、手ぶらで、
はい、
またこちらの方もね、あの遊びに来たいなと思っておりますけども、はい、で、あと今後のなんかね、こうやってみたいとか展望とかありましたら、なんかあります、なんか活動で。
そうですね、やっぱり2020年からちょっとこうライブ活動を控えてというか、
はい、
だいぶ減っちゃってお休みしてたんですけど、
まあ、その間ね、まさにラジオっていう存在に救われて、はい、その間ラジオ出演させていただいたりとかしていてですね、うん、でも今こそ生で、
はい、
本当に日常のみんなの近くにある音楽として、もう本当にそのあたり、その辺でやりたいです、
うん、街中とか、はい、もう神出鬼没でやっていきたいと思ってます。あの美味しいお酒があるところへはどこへでも行きますので
いや本当に今こうリスナーの方々で、あ、うちのお店の軒先でどうですかとか、
そう、本当にそういうのがやりたい、やりたくて仕方ないです
そう、カフェテーブルを一つ用意いただけたら、その上にキーボードを乗せてですね、横にスピーカーを置いて演奏しますので、
はい、あの機材ごと参りますので、はい、ぜひ、
またまたね、いろいろまた、また尾道でも
そうです
ね、そう、何分身軽です
ね、身軽な感じで、はい、楽しいね、ジャズと、あとね、ラテンの音楽、ね、加藤さんのね、素敵なあの歌声も聞けると思いますんで、また楽しみにしてください。
はい、
はい、というわけで、ですね、鴨川晴美さん、どうもありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
貴重なお話と時間をいただきまして、あ、ではあのね、もうそろそろエンディングなんでございますけども、皆さん次回は4月1日第1月曜日の21時30分この時間帯にお届けいたします。どうぞお楽しみ。この番組は
株式会社腕時計の米田屋の協力でお送りいたしました。では最後、私津田が加入しているジャズグループツイッター東方部の楽曲 UNON は彼女なのかでお別れしましょう。ではさよなら、バイバイ。
さよなら、
ありがとうございます。